Good evening, you are listening to WRFL ピュアパナ 104.5FM. It is now time for the Harukana Show. Harukana Show comes to every Friday from 6pm to 7pm. Today's show is hosted by Mugiko from Kyoto and Ryuto from Osaka, Japan. We speak in Japanese as we connect the US to Japan through radio and stream. We hope through our show you will discover various aspects of society and culture in the daily lives. You can also enjoy the music and sounds we bring.こんばんは、こんにちは、おはようございます。はるかなその時間です。はるかなショーはアメリカ・イリノイ州のアーバナシナルコミュニティラジオ局 WRFU がお届けしていますが、ただいま日本時間で12月3日水曜日、時間はもう、午後2時半を回ってますね。りゅうたさんは今日は大阪から、むいこは、京都から参加しています。りゅうたさん、こんにちは。
こんにちは。
なんか英語で最初に言うときに東京やったっけ大阪やったっけ頭が混乱してしまってなんか毎回読んでるのに、今日もつまずいてしまいましたけれどもリュウタさん大阪からですね今日は
そうですね大阪にいます、
うん大阪と東京と往復しててなんかその間になんていうかなんか違うなと思うことありますかっていうのはこの間なんか私普通に喋ってるときに、それ関東の方ではそう言わへんでって言われてそれ何の単語やったか忘れてしまったんですけど表現とかなんかちゃうなと思うこととか私が言うてるこの言葉は東京では伝わりませんよとかなんかありますか普段
なんでしょうね麦子さんと話しててあんまり思うことは少ないんですけどなんかあるかな、
まあ、京都弁ではありますよね私特に何してはるとか時々でかひょっとしたらしょっちゅうかもしれないけど割と発音というか、
うんまあ、単語のレベルであんまり思うことはないですがまあ関東であんまり通じない言葉っていうと柏とか
ええ柏ってあの鶏肉の柏
そうですね鶏肉を柏とは言わないですね
え知らんかったな鶏肉は鶏肉なんですか
鶏肉は鶏肉ですね。
例えばヨッシーさんに柏いたら、新潟やったらどうなんでしょうね。
どうなんでしょうね。ただ、うちは鹿児島のおばも柏って言ってたので、
うん、
最初聞いた時でも 何のことか全く分かんなかったですけど、
リュウタさんが？
僕はそうです。関東出身。そうですね、うん、埼玉生まれ。育ちで鹿児島のおばが来て柏を焼くって言ったら「何?」っていう感じでしたがまあでも母は名古屋の出身愛知の出身で別に柏って言うよって言ってたから割と西の方では通じる言葉なのかもしれないですが東の方では意外と通じないかも。
まあ、新幹線に乗っていて柏っていうことはそもそもないかとは思うんだけどでも潮姫とかであるかもしれないよねなんかどこで作ったかによって
まあそう
あんまり言わへんか
いやいやでもそうですね柏飯とか書いてあるかもしれないですね
ほな何やねんっていうことに何やねんとも言わへんですね何ともだときっとなんか言葉が喋れへんよね喋れへんも関西弁ですよね喋れへんようになってきたって言ったら関西弁私今言うてますよねショックなんか、うん、難しいですねリュウタさんは大体標準語あるいは関東弁とか埼玉弁で喋ってたりします
いやどうなんですかねさっきも言ったように、うん、父親のルーツは鹿児島にあって母親は名古屋っていうか名古屋近郊の愛知の出身なので あんまりちゃんとした標準語を喋れるとは思ってなくて、まあ、あと育ったのも東京ではなくて埼玉なので、
まず違うんですか
東京と埼玉は違いますねなんか微妙な違いですけど自分は全然意識できないんですけどたまに話してるとそのイントネーションは埼玉だよねっていうのを言われることがあり、まあ、なのでなんかあるんでしょうね
イントネーション難しいですよね。でも海外から来られた人って混乱するでしょうね。普通に授業を受けて標準語を学んできたら、 標準語ってそんな普段の生活の中で正しい標準語喋ってないですよね。我々授業の時とか正しい標準語を喋ろうとしますか、リュウタさん。
特に意識はしませんが、ただまあ僕はその自分が正しい標準語を喋ってるとは思わないですけど、丁寧語で話してる時はそんなになんかこうどこかの方言が入るっていうことはないかもですが、どうだろう。まあもちろんこのラジオで丁寧語で話してるけど、なんかちょっと変なとこあるよねって思うと思う、皆さん思ってると思うんですけど、だから全然 NHK のアナウンサーみたいな標準語ではないですけど、まあ丁寧語で喋ってる分にはそんなにこう聞き取りにくいっていうか、独特の語彙とかが入ることとかないんじゃないかなとは思ってるんですけど、
私逆に、ね、例えば何々してはるんですかとかっていう時はちょっと遠慮気味で言ってるっていうか、そうすると京都弁の方がなんか話しやすかったりとか、しておられるんですかとか、そういうの言いにくかったりとかするんですけど、今日いきなりそういうこと気にしてしまったんで、これから何語で喋っていいのか分からなくなってしまったんですけど、また こういう話題はきっと来てくれはる、もう来てくれはる人によって、ゲストによっていろいろこう気になるところが違うと思うので、またこれからしていきたいと思います。それで結構寒くなってきたんですけど、こちら私は今京都からです。昨日はなんか暖かくって結構もうじっとしてられなくて、ちょっと紅葉見に行こうかとか近所歩いてとかって思えるお天気だったんですけど、今日はだいぶ冷えてきて、それでもアーバナシャンペーン結構冷えてますよね。今週、先週末急に、なんか週末雪降ってましたよね。
そうですね、週末は、そうですね、週末は積雪があって、あと、その後寒いですね、多分寒い側の空気が、北極の方の空気が入ってて、結構もう、体感気温とかは華氏でマイナスになってるぐらいかなと思うんですけど。
そうですよね、それにはるかなしを放送される金曜日、最低気温マイナス14度とかになってますけど、天気予報ですけど、木曜日マイナス16度とかになっていて、最高気温がマイナスやと結構寒いんですね。こういう、今年初めてイリノイに来たと、冬を迎えると。この山でまあまああったかいかなっていうか大丈夫やったんやけど、急に寒くなった。さてこれから何を気をつけた方がいいですか、リュウタさんが先輩として。まあ服装とかはあるかもしれないけど、もちろんこんだけマイナスになってしまったらどうしたらいいんですか、気をつけること。
そうですね、まあいろんなものが凍るっていうのはまずありますが、
そうですよね、
そうですよね、車の関係でも、車乗る人多いかもしれないですが、で、寒冷地では当たり前のことかもしれないんですけど、日本でも別に寒い、冬日が普通にあるようなところでは普通かもしれないんですけど、いろいろ凍りますね。あと雪が降ったりした時は車がスタックして出れなくなるとか、ひどいスノーストームの時なんかは長距離行こうとしてたら高速道路で動けなくなるとか、そういうこともあるので、
それで普通に運転してて急に動けなくなるんですか、止まった、一旦止まって置いといたら今度エンジンかからへんとか、そうなんですか。
いや、
でも高速って走り続けてます
よね。いや、それは高速だったら、それは移動中に天気が悪くなった場合っていうことで、突然動かなくなることはないですけれども、でも移動してたら先の方が大雪でもう通行止めで動きませんみたいなことはありえますよね。そういう時の、そうですね、そういう時のためには車の中には少しこう緊急時に食べられる食料とか、チョコレートとか そういうことなんですけど、あと毛布とかそういうのを入れるとか、あと、まあ、燃料は余裕を持ってみたいなことは言いますが、まあ、そのあたりは長距離移動ですけど、でも天気によってはちょっとシャンペーンからアバナの間のハイウェイ乗ったけどハマったみたいなこともなくはないので、
りゅうたさんそういう経験ありますか？車で冬こんなことに困ったとか、困りそうになって超焦ったとか。
まあ一度セントルイス、シャンペーンとセントルイスの間でこう移動、何度週末行ったり来たりしてた時に、セントルイスに帰ろうとした日が大雪で、実際高速道路上で止まりそうになったことありましたけど、まあそれはそうとして、より日常的には車の窓が凍るんですよね。それはもう毎朝とかの話で。
あー、そっか、
そうですね、家にガレージとかがない場合はだいたい外に置いてると思うんで、まあ、で特に雪が降った後、雨が降った後とかが大変ですが、車の窓が凍る。
凍ったらもう張り付く感じですよね。あれ削るみたいな、
軽いもの、
氷を剥がすっていうか。
そうですね、軽いものなら氷を削るスクレーパーっていう、
まあ、
だいたい今はプラスチックでできてて窓ガラスには傷がつかないものがありますが、まあ、その辺はでも日本でもちょっと寒いとこだと霜程度のものが降りて凍ることあるんで、持ってる方もいるんじゃないかなと思いますけど、雨降った後に気温が下がった時とかもうガッチガチに凍ってたりしますね。
あ、ガチガチってもう厚みがある
氷、厚みがある氷が、そうですね、車についてるっていうことはあります。
そういう時はどうしたらいいですか？中を温めて窓を温めて溶かす？
中を温めて、車を温めて、暖房の空気を当てて溶かすっていうのも一つですが、結構時間がかかる、車自体も冷えてるので時間はかかる、
ね、朝遅刻してしまう。
そうですね、あとは、そういう氷を溶かす薬品っていうんですかね、薬液が売ってます。デアイサーとか言うんですけど、売ってるのと、あと車にウォッシャー液って積んでると思うんですけど、
何液？
ウォッシャー液ですね、ウィンドシールドウォッシャー、ワイパーのところから下からチュッチュッて出てくる洗剤みたいなやつが、まあ、車は大体入ってるんですけど、それも凍らないやつに変えるとか、ありますね。凍らないやつに変えないと、実はうっかり氷点、外が一日中氷点下みたいな日にうっかり出してしまうと、走ってる間にうっかり出しちゃうと、それがもう一瞬でガラスで凍りついて前が見えなくなるみたいなこともあるので、そのあたりですかね。ガラスの、まあ、特にフロントガラスについた氷はそういうデアイサーとかも使って走り出す前に全部取っとく方がいいし、中途半端にすっごい寒い時にそれウォッシャー使うと、それそのものが凍らないようになってないと一瞬で凍りついて前が見えなくなるっていう結構危険なことになるので、それは注意する必要があることですかね。
いや、寒くなったら気をつけることいっぱいあると思うんですが、今日の場合その車と氷っていうことだとしたら、今から準備しておくものは何でしょうか？整理をすると、
それは、まあ、氷を溶かすデアイサーとか、あと削り取るための、スクレーパーですかね、まあ、本当に簡単なプラスチック製のものでもなんとかなるので、そのあたり、あとは長距離行くときには車にこうブランケット持ってくとか、チョコレート持ってくとか、そういうあたりじゃないでしょうか。
デアイサーとかスクレーパーはどこに売ってるんですか？何屋さん？
まあ、車用品のショップとかにも売ってますけど、でっかいホームセンターとかスーパーマーケットとかでも売ってますね。
あ、スーパーでも売ってるんだ。じゃあちょっと一つずつなんか準備していかないといけないですね。とりあえずその車の人は乗るときはもう気をつけないと、これだけ寒くなったらね、
そうですね。あ、あとアメリカは大体ガスステーションにコンビニエンスストアがついてて、そこでも車用品として売ってますね。なんでガス入れるつい
でに一旦動き始めたら、うんうん、なるほど。じゃあちょっと今週ってもう皆さんこうそれぞれ、揃えられているかもしれませんが、あとその冬の準備をするときに何かこういうことを気をつけた方がいいですよとかあったら、またお知らせいただければ毎週少しずつ伝えてお伝えしていきたいと思います。それではと曲を挟んでいきます。どうぞ。
溶けちゃうけど